カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は広島県警の安全安心アプリおともポリスについて廿日市警察署生活安全課の横山さん、そして廿日市市生活環境課の堀田さんに、後半は先日11月8日に宮島桟橋前で世羅中学校の生徒さんがこの日限定の梅味のもみじまんじゅを販売しました。世羅中学校の古戸井さん、小池さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市警察署生活安全課におります横山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、
はい、廿日市市役所生活環境課の堀田と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。横山さん、いつも廿日市警察署安全安心一口アドバイスコーナーでも廿日市警察署様、交通課長様はじめご出演いただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
横山さんもご出演いただいたことありますよね。
1回だけ先月に質問させてもらいました。
はい、ありがとうございます。そして堀田さんは初ご出演ということで、
はい、初ですね、はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今週はこの広島県警の安全安心アプリおともポリスについてインタビューをさせていただきます。横山さん、この安全安心アプリおともポリス、一体どんなアプリなんでしょうか。
はい、このアプリはですね、警察がアプリで、利用者に寄り添い安全安心を守るためお供するお友達のイメージで名付けられたアプリです。おともポリスで検索していただいたり、QR コードでスマートフォンに簡単に取り込むことができます。このおともポリスですが、主な機能を3つ紹介させていただきます。1つ目はマップ機能です。これは地域の事件事故の発生状況がマップで見られるという機能です。2つ目は防犯ブザーなど痴漢対策機能です。そして3つ目、現在地送信機能といって今いる場所を家族などに簡単に知らせる機能がついています。
はい、本当にこれは画期的な素晴らしいアプリだと思います。もうすでにね、スマホに入れてくださっている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、まだの方はぜひね、はい、すぐに入れていただきたいなと思いますけども、ちょっと一つ一つ、先ほどね、素晴らしい機能について質問していきたいと思います。横山さん、まずマップ機能、これはどんな機能なんでしょうか。
はいはい、これはですね、今までも県警ホームページで盗難などの、事件や不審者に関する情報を見ることができました。これに加えてですね、おともポリスでは、交通事故や特殊詐欺の情報も見られるようになっております。子どもさんをお持ちの保護者の方は、住まいの地域で子どもに対する声かけ事案や、不審者情報、交通事故の発生状況、そして、高齢者の方は、被害に遭いやすい、特殊詐欺の発生状況を手軽に見ていただけることができます。これはそれぞれマップ上に、場所を、落としてありますので、一目で発生場所が分かるという特徴があります。保護者、高齢者、そして防犯ボランティアなどの方々それぞれの立場で簡単に活用できるので、ぜひ活用してみてください。
はい、このねマップ機能も本当素晴らしいですね。そしてこれもすごいですね、痴漢対策機能もあるんですね。
そうです。例えばですね、電車など乗り物の中で痴漢に遭遇した場合、怖くてなかなか声を出せないという被害に遭った女性から話を聞くことがよくあります。そこでですね、スマートフォンで痴漢です、助けてくださいと表示した周りの人に助けを求める画面、やめてください、警察に通報しますと表示した痴漢をしている人本人に警告する画面をすぐに出せるようにしております。その他、痴漢を牽制するという画面があります。これは広島県警察防犯アプリ作動中と表示されています。それぞれこの画面からですね、直接110番通報ができますので、そしてまたさらに防犯ブザーを鳴らすこともできます。
はい、私もこれね、一回開けてみました。まずはちょっとね、練習じゃないですけど一度見てみることもおすすめですよね。
はい、そうですね、
はい、はい、 そして3つ目に現在地を送信する機能もあるんですね。
そうです、3つ目の現在地送信機能というのは、家族など事前に登録しておけば今いる場所をプッシュ通知で、知らせることができる機能です。でこの時に、簡単なメッセージも添えることができます。なので子どもさんが塾や習い事に行く時、メッセージと位置が分かります。ちゃんと到着していることが確認できるということですね。でメールでこういうやり取りをしている保護者の方も多いと思いますが、加えて位置も分かるのでさらに安心ということですね。迷子になった時もこの機能があればすぐに場所が分かります。
はい、本当に素晴らしいアプリですね。これもお子さんだったり未成年の方からもうご年配の方まで、はい、みんながこのアプリをねインストールしたら便利ですね。
そうですね、はいはい、家族でみんなで使っていただければと思います。
はい、わかりました。そして廿日市市生活環境課の堀田さん、
はい、
広報廿日市の12月号にもこのことを掲載されるんですよね。
あ、そうですね、あの市の広報誌広報廿日市12月号の12ページにあのお供ポリスについて掲載しています。アプリのダウンロードに必要な QR コードもありますのでぜひダウンロードしてみてほしいです。いざという時にご自身や大切な方を守り安全安心な暮らしをお届けするのでぜひご活用ください。
はい、堀田さんももちろんダウンロード
ダウンロード済みです。
あ、はい、はい、私もダウンロードさせていただいております。
ありがとうございます。
ということで最後に、横山さんメッセージをお願いいたします。
はい、このお供プレスでは県警で運用している、ホームページメールマガジンそしてツイッター現在 X ですねや YouTube といった SNS も合わせて見ることができます。お供ポリスなら自分の生活するエリアを選択して登録している地域のメールも県内全域のメールも見ることができます。犯罪の発生状況やその対策など気軽に見ていただくことができる機能です。お供ポリスを犯罪被害に遭わない安心で安全で安心な暮らしへとつながっていく一つのアイテムとしてぜひご利用してください。
はい、ということで今週は広島県警の安全安心アプリお供ポリスについて廿日市警察署の横山さんとそして廿日市市生活環境課の堀田さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は11月8日今午前11時26分ということで昨日の、ね、11月7日の中国新聞の長官、見られた方たくさんいらっしゃると思いますけれども、なんと世羅中学校の生徒さんが宮島の桟橋前で梅味のもみじまんじゅうを販売をするということでインタビューをさせていただきたいなと思います。自己紹介をお願いします。
世羅中学校3年古鳥です。
そして
世羅中学校3年小池です。
まさに中国新聞の、ね、記事にお二人写ってましたけれども、そのお二人ですね、はい、素敵な笑顔で写ってましたさあ、まあ、記事にも、ね、書いてありますけれども、なぜ今日この梅味のもみじまんじゅうを販売することになったんでしょうか。小池さん、
私たちの地元の世羅町の今高野山っていうところがあって、そこと岡山県葛城町の高野山と宮島には、空海が作ったお寺が共通していて、その3つの地場所を結びつけるために、その架け橋になるために私たちはこのプロジェクトを始めました。
素晴らしいプロジェクトですね、古鳥さん、ね、今ね小池さんが説明してくださいましたけれども、まずこの和歌山県葛城町の梅をこう使っているんですよね。で世羅高校生の先輩たちが蜂蜜に養蜂にその葛城町産の梅を漬け込んだその梅をこのもみじまんじゅう使ってるんですよ。
はい、
それ考えたんですか。
はい、
そもそも世羅高校生の先輩たちがなぜこの養蜂蜂蜜をこう漬け込んだでしょうか。
世羅高校さんがその平和大通りでその都市部で蜂蜜を作っている
活動しているのを知って、それを使った蜂蜜を使うことで世羅町のものと和歌山の梅を使ったもの、どちらもの場所をアピールできるものを作る、から
素晴らしいアイデアですもんね。で実際にその漬け込んだ梅を食べてみましたか？
はい。
どうだったんですか？
酸っぱいんですけど、ご飯に合う感じの美味しかったです。
で実際に今日はもみじまんじゅうの会社さんに協力をいただいて梅味のもみじまんじゅうが出来上がりました。それ食べられました？
まだ食べてないんです。
それ食べたいですね。
この後試食できるそうなので、それ楽しみにしてます
ね。で、まあ宮島ね、こうもみじまんじゅう、そしてなんと世羅でも有名なものがありますよね、小池さん。
はい、あの世羅町のお茶はあまりまだ知られてない方も多いんじゃないかなって思うんですけど、このプロジェクトの販売を機にもっとたくさんの人に、セラには、お茶もなんか魅力的ななんだなって分かってもらいたいなと思いました。
はい、今日ね梅味のもみじまんじゅうと、そしてセラ茶をこうセットにして販売をして、まあ、今インタビューさせていただいているところもね、まあ、お茶を飲めるようなこう席をね、作ってくださっているんですけど、今もう11時半前なんですけど、たくさんのお客様がもう並んでいらっしゃいます。あれ見てどうですか？嬉しいですね、古鳥さん。
なんか予想していたよりいろんな外国人の方も今来てくださっとって、なんかすごいなって。
多分今からもっともっとお客様来られますよ。
ちょっと緊張するんですけどあの自分たちが今まで作ってきたものを、たくさんの人に PR できるように頑張りたいと思いました。
はい、いや本当ね、このアイディア素晴らしいと思うんですけども、大変だったところたくさんあるんじゃないかなと思います。古鳥さん、大変だったところどんなところですか？
まず梅の収穫から始まって、その高いところの梅を取ったりするのも大変だったし、一番大変だったのは梅をつける作業と干す作業で、つけるときにその梅をその下に梅と塩を交互に入れてつけていくんですけど、その塩の量とかが下から上に行くほど塩の量を少なくするとか、なんかそういうのもしっかり考えてやらないといけないのが難しかったです。
なるほどですね、わかりました。さあね、今からどんどん販売をねしていただきたいなと思います。ちなみに古鳥さん、宮島へは
1回だけ来たことが、5歳ぐらいの時1回、
思い出があるんですよ
なんかジャンバーをなくして帰りました
今ありますかね、これね
ないかな
小池さんは？
いや、今日が初めてでした。
ぜひね、厳島神社、そして怒りのあるこう大乗院さんにもね行ってみたいですよね。
はい、行ってみたいです、
うん、ね、行っていただきたいなと思います。さあ、今からねもうまさに販売ということなんですが、最後に2人にズバリ世羅町を PR していただきましょう。まずは古鳥さん。
世羅町は果物とか自然がたくさんあって、そのあったかい人たちがいっぱいいるし、楽しいことがたくさんあるので、ぜひ来てみてください。
はい、そして小池さん。
世羅町は、花とか果物とかたくさんの自然があることでも有名なんですけど、今紹介していただいた今高野山とか、まだ知られていないことも、調べていない魅力もたくさんあってあるので、来てみたら楽しいかなって思います。
はい、この後もね頑張ってください。世羅中学校3年生の古鳥さんと小池さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。